恵みをいただく御言葉は、第二コリント11章16節から20節までです。30節までです。第二コリントの11章16節から30節まで。繰り返して言いますが、誰も私を愚かと思ってはなりません。しかしもしそう思うなら、私を愚か者扱いにしなさい。私も少し誇ってみせます。これから話すことは主によって話すのではなく、愚か者としてする思い切った自慢話です。多くの人が肉によって誇っているので、私も誇ることにします。あなた方は賢いのに、よくも喜んで愚か者たちをこらえています。事実あなた方は誰かに奴隷にされても、食いつくされても、騙されても、威張られても、顔を叩かれてもこらえているではありませんか。言うのも恥ずかしいことですが、言わなければなりません。私たちは弱かったのです。しかし人があえて誇ろうとするなら、私は愚かになって言いますが、私もあえて誇りましょう。彼らはヘブル人ですか？私もそうです。彼らはイスラエル人ですか？私もそうです。彼らはアブラハムの子孫ですか？私もそうです。彼らはキリストのしもべですか？私は狂気したように言いますが、私は彼ら以上にそうなのです。私の労苦は彼らよりも多く、牢に入れられたことも多く、また鞭打たれたことは数え切れず、死に直面したこともしばしばでした。ユダヤ人から39の鞭を受けたことは5度、鞭で打たれたことが3度、石で打たれたことが1度、難戦したことが3度あり、一昼夜海上を漂ったこともあります。幾度も旅をし、川の難、盗賊の難、同国民から受ける難、異邦人から受ける難、都市の難、荒野の難、会場の難、偽兄弟の難に遭い、老死、苦しみ、たびたび眠られぬ夜を過ごし、飢え渇き、しばし食べ物もなく、寒さに凍え、裸でいたこともありました。このような外から来ることのほかに、日々私に押しかかるすべての教会への心遣いがあります。誰かが弱くて私が弱くないということがあるでしょうか。誰かがつまずいていて私の心が激しく痛まないでおれましょうか。もしどうしても誇る必要があるなら、私は自分の弱さを誇ります。アーメン。一言お祈りをいたします。人は見かけを誇り、外見を誇り、強さを誇り、また雄弁さ、あるいは自分の成してきた事業を誇ります。しかしキリスト者が誇るべきは、このパウロが言ったように、私たちの弱さです。なぜなら私たちのうちが弱ければ弱いほど、キリストが私たちのうちで強くなるからです。主よ、私たちが世の価値観と履き違えることがないように、誇るとしたら私たちはキリストを誇るということ、どうか主よ今日私たちに示してください。この語るしもべの唇を、また思いを清め整え、あなたが身胸のままに余すところなく、あなたの 伝えたいことを主よこのしもべを通してお語りください。ここにいる生徒たち、またインターネットを通じて聞く一人一人、その耳を清め、命を余すところなくいただくこの時間でありますように、主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。ここではパウロが自慢話をしております。普通自慢話といえばね、皆さん、どうぞ皆さん自身の自慢話をしてくださいと言われれば、皆さんは何を自慢するでしょうね。普通の人だったら、私は東大を出たとか、私は500人のプロジェクトのリーダーを務めて、みんなに号令してこれどこれの事業をしたとか、そうした自分がしてきたこと、あるいは自分がどういうものであるか、自分がどういう生まれで、どういうことを肩書きを持ち、そういったことを誇りますけれども、でこのコリントの人たちにですね、なんでパウロがここで自慢話をしなければならなくなったかと言いますと、コリントの人たちにそういうですね、人間的に誇りを持っている人たちが、パウロが宣教していった後に入ってきて、でそれで俺はこれこれのことができるんだ、ユダヤ人だ、アブラハムの子孫だ、立法をこれだけ知ってるぞっていう、そういうなんか人間的に誇る人たちが入ってきて、このコリントの人たちをですね、自分たちの方に引き寄せようとして、でそれでコリントの人たちの上に霊的指導者として立って好き放題して、そういうことで、その霊的指導者たちはパウロのことをですね、なんかあいつは弱っちいとか言葉がなってない、文章は重々しいけれども話しぶりはなってないとか、そういうふうにパウロを貶めて、そういうふうにしてパウロのがせっかく伝えた純粋な福音をねじ曲げて、なんか人間的な誇りの方に引き寄せようと、そういう人たち、偽教師、偽兄弟の類が来ましたゆえに、パウロはそこから立ち直せるためにですね、こうして第二コリントの手紙を書いたわけですけれども、でそこで、パウロが、彼らが自慢話をして誇っているのであれば、それであれば、私も、あえて、自慢話をして、披露してあげましょうと、いうことでパウロが自慢話をするんですけども、でもパウロがした自慢話は到底人がですね聞いてこうすごいっていう、そういうなんかパウロ自身のなんか誇りとかそういうことではなく、むしろパウロが誇ったのは弱さでした。パウロは人間的に誇ろうと思えばいくらでも誇れます。パウロは当時の、東大みたいな、そういう最高学府、ガマリエルというパリサイ派の立法の、トップの そこで 高度な教育を受けてきました。パウロはまた、ギリシャ語もヘブライ語も操る、バイリンガルです。それにいろんな地方を、旅してきて、そしていろんなところで説教してきました。ですから当然伝道も立つはずです。パウロはアテネで、とても、知性的な弁論をしたんですけれども、でもパウロがそこで得た教訓は、人間的な知性、人間的な弁論、そういったことで人を征服させようとしても、キリストの十字架の福音はこれはそういったことでは伝わらない。だからパウロはあえてコリントに来た時はそういった外面的な強さ、それを捨てて十字架のキリストの福音、この弱さをに立って福音を伝えることに徹底したんです。ところがコリントの人たちはですね、どうやらそういったキリストの十字架にある弱さよりも、人間的な外面的な強さのによって説得される方を好ん でそれで騙されていたんですね。人間的な強い人によって支配されるとどういうふうになるか、20節に書いてあります。パウロは言ってます。事実あなた方は 誰かに奴隷にされても、食い尽くされても、騙されても、威張られても、顔を叩かれてもこらえているではありませんか。私は学校の大先生につく。この大先生はすごい偉い。偉い先生だから、私は顔を叩かれても、威張られても、奴隷みたいに扱いを受けても、私がこらえる。そういう罠に陥ってしまうんですね。人間的な強さ、人間的な弁論を立つこととか、あるいは何か学歴とかそういったものに騙されると、こういうふうに人間の奴隷に陥って、顔を叩かれてもこらえているまでに、騙されてしまうんですね。パウロはあえて自分の弱さを誇りました。パウロは言います。一体彼らはヘブル人ですか？私もそうです。彼らはイスラエル人ですか？私もそうです。彼らはアブラハムの子孫ですか？私もそうです、要するに彼らが誇っているのはそういう血筋とか、あるいは民族はどこに属するとか、そういったことを誇っている。パウロも実はそうだ。で、23節、特にパウロがですね、一番誇っていることはここです。彼らはキリストのしもべですか？私は狂気したように言いますが、私は彼ら以上にそうなのです。皆さんが誇るとしたらですね、ここです。キリストのしもべですか？皆さんは、アメン。皆さんがミニストリーをするとき、何を、誇りにするか。いろいろな人は、自分のどこどこ神学校を出ただとか、あるいは自分はなんか予言の賜物を持ってるだとか、自分は今までいくつもの教会を立ててきた、そういった技を誇りにするかもしれないんですが、パウロからすればですね、そうしたことだったらパウロ以上に誇れる人はいないはずです。でもパウロが狂気したように誇ったことは、それはキリストのしもべであることです。狂気したように言いますが、私は彼ら以上にキリストのしもべです、世の中いっぱい確かに立派に務めを果たしている方はおります。本当に多くの教会を建ててきた、本当に多くの苦労をしてきた、そういうミニスターたち、彼らは確かにですね、本当に私は尊敬するんですけども、でもミニスターが誇るべきこと、それはキリストのしもべであるということです。パウロはこの、30節で、もしどうしても誇る必要があるなら、私は自分の弱さを誇りますと言っております。パウロはなんでキリストのしもべであることをここまで狂気したように誇るか。で、それに、すぐ答えることをしないでですね、パウロはこの23節の後半から、パウロ自身が受けてきた苦難について、パウロは披露しております。パウロは牢に入れられたことも多く、鞭打たれたことは数え切れず、死に直面したことはしばしばでした。ユダヤ人から39の鞭を受けたことが5度。ちなみに39の鞭、これはですね、鞭が人を殺しされるために本当に皮が裂けて肉が飛び散り、ですから39の鞭に至る頃にはもう本当に肉が飛び散って骨まで見えているような、でそれで痛みでショック死する人が出たほどの、そういう、もう死刑に相当するような、いやむしろね、どうせなら人思いに早く殺してくれって思えるような、そういうむごい刑がこの39の鞭、それをパウロは5度受けてきました。そればかりでなく、石で撃たれたことも、難戦したことも、旅をして盗賊とか諸々の困難に陥ったことも数知れずありました。一体パウロなんでこんなに苦労するんでしょうね。そしてなんでパウロこのことを誇るんでしょうか。人間に何かを誇るとするならば、私は東大を出たとか、 私はこれこれのいくつもの教官を立ててきたとか、私はガマリエル先生から訓導を受けたんだとか、そういったことを誇った方が人は、まあ、インパクトがあるはずです。なんでパウロは39の鞭を受けたことは5度とか、そういったむしろ弱さを誇ったのか。例えばですね、まあ、ある東大に入った人がいるとします。で、私は東大に入ったものだってそれを誇るとしますけれども、である人が来て39の鞭をその東大生に打って、でそれでお前これからもう二度と東大の名前出すんじゃないって言ったら、ね、いやそれでも俺は東大の名前出すんだって意地を張れるでしょうかね。
張ら
ないですね。東大にしても何にしても、とにかくですね、人がですね何かを誇るとする、その誇り、それは困難によって、まあ、39の鞭まではいかなくても、そうした困難によって意図もあっさり捨ててしまうものなんですけれども、でもパウロがなんでこの39の鞭を5度も受けてもキリストを手放さないか、知ってしまったんです。キリストの素晴らしさを体験してしまったんです。キリストの命を、キリストというお方がいかに麗しく、いかに人を命へと導くか、それを体験してしまった。永遠の務めです。このパウロの務めは永遠の冠がいただける務めです。パウロはですね、そのことを知ってしまったからこそ、39の鞭を打たれても石打ちにあっても、それでもキリストを伝えることをやめませんでした。人は思います、私はそこまで意志が強くない、ね、もう無知、一回打たれたら、ああごめんなさいごめんなさいですぐにイエス様を捨ててしまうかもしれない、思うかもしれません。でも主はですね、人間にそういう迫害されてもね、その人自身が耐えられないような困難に合わせられるようなお方ではありません。神は真実で正しい方ですから、そういう困難とともに脱出の道も備えてくださる主です。パウロは一体何を元にしてこんなに困難に耐えることができたか、それが12章の方に記されております。パウロはこの体験をしたんです。第2コリントの12章の1節からお読みします。無益なことですが、誇るのもやむを得ないことです。私は主の幻と啓示のことを話しましょう。私はキリストにある一人の人を知っています。この人は14年前に肉体のままであったか私は知りません。肉体を離れてであったかそれも知りません。神はご存知です。第三の天にまで引き上げられました。私はこの人がそれが肉体のままであったか肉体を離れてであったかは知りません。神はご存知です。パラダイスに引き上げられて、人間には語ることを許されていない、口に出すことのできない言葉を聞いたことを知っています。このような人について私は誇るのです。しかし私自身については自分の弱さ以外には誇りません。たとえ私が誇りたいと思ったとしても、愚か者にはなりません。真実のことを話すのだからです。しかし誇ることは控えましょう。私について見ること、私から聞くこと以上に、人が私を過大に評価するといけないからです。またその啓示があまりにも素晴らしいからです。そのために私は高ぶることのないようにと肉体に一つのトゲを与えられました。それは私が高ぶることのないように私を打つためのサタンの使いです。このことについては、これを私から去らせてくださるようにと3度も主に願いました。しかし主は 私の恵みはあなたに十分である。というのは、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。ですから私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。ですから私はキリストのために弱さ、侮辱、苦痛、迫害、困難に甘んじています。なぜなら私が弱い時にこそ私は強いからです。アーメン。パウロは、ね、誇るべきところを、ね、人が聞いて、え、そんなすごい体験をしたのっていう、そういう体験をしております。彼は、ね、第三の天にまで引き上げられました。パウロはこれをあたかもですね、何か第三者の視点に立っているかのように書いて、パウロじゃない人がそういう体験をしたかのようにして書いてるんですけども、でも、まあ、7節見るとこの体験したのは明らかにパウロですね。尊敬字があまりにも素晴らしいから私に高ぶることのないようにトゲが与えられた。じゃあその体験をしたのは結局パウロということですけども、なんでパウロはあたかも第三者のようにこの体験を語ったか。普通、まあ、人はですね、こういう奇跡的な体験をすれば、ね、それを何か自分が特別な存在だからそういう体験をしたんだとか、まあ、そういう誇り高ぶりに陥りそうになるんですけども、でも結局ですね、パウロにこの体験をさせてくださったのは主です。パウロがあまりにもこれから、ね、多くの働きをしなくてはならない、39の鞭が打たれたことはこの時点で何回かそれは分かりません。とにかくパウロ自身にですね、主のために働くために、これほど素晴らしい栄光の務めをあなたは今してるんだよということを、ね、示すためにパウロにあえてこの幻を、この素晴らしい体験を主はさせてくださったのではないでしょうか。彼がこの第三の天にまで引き上げられて、パラダイスに引き上げられ、人には語ることが許されていない素晴らしい言葉を聞いたこと、それがなぜ与えられているか、これはいつなのか、まあ、いろいろな説はあるんですけども、まあ、非常に有力な説は、彼がルステラで石打ちにあった時ではないかと、まあ、言われております。ルステラというところ、そこは、ね、パウロを、何かゼウスとかヘルメスとか神々に慕ってて、パウロに生贄を捧げようと牛を引いてきたほど、まあ、そういう、パウロが成した奇跡に、まあ、一時期は湧き上がった町ですけども、でもそのすぐ後ですね、手のひら返したようにこのパウロを石打ちにしてしまうんですね。パウロは石打ちにされて外に引きずり出されて、もう動かなくなった。人々はそれを見てもう死んだものと思っていたんですが、でも弟子たちがパウロの周りを囲んで祈っていたところ、パウロはですね、起き上がってその日のうちにですね、町の中に入っていって、それで兄弟姉妹たちを元気づけて、またすぐに別の町に福音伝道しに行きました。それだけ聞くと何かとても信じられないんですけども、パウロが石、こんな石でもうみんなに投げられて、もう、ね、こんな石一発当たっただけでももうすごい青腫れになって、ね、痛いですね。でその石投げた相手なんかの顔二度と見たくないと思うんですけども、パウロはもうそんな石を何発も当て食らって死んだ状態になって、でもそれでもですね、なお彼は立って、その日のうちにその町の、ね、石を投げた塔の本人たちがいる町に入っていって、兄弟姉妹たちに会って、ね、そういうことをするんですね。何かがあったんですよ、パウロの中に。これパウロのなんか肉体が頑丈に鍛え上げられているからとか、パウロの石がもう石のように強いからだとか、そういったことをはるかに超えてます。人間技ではありません。何かがあったんです。主がこの幻を見せてくださったり、あるいは主が 素晴らしさを味わわせてくださった。ですから人がですね、こういう素晴らしい体験をする、幻を見る、第三の手にまで引き上げられる、パラダイスを見る、それは人を誇らせるためではありません。むしろ慰めのためです。パウロがなんであたかも第三者であるかのように語ったか、それはパウロがこの体験をしたことに関して誇ることは一切何も持ってないからです。パウロ自身が自分で誇れるものは何もない、ただ主がこの体験を与えてくださった、だから私は今こうしてこの栄光の務めに預からせてもらっている、ね、他の人はこういう幻が、ね、与えられていないから、ですから、まあ、というのはその人には、まあ、それでパウロが受けるだけの苦難を受ける杯が与えられていないからですね。パウロには多くの苦難が待っている、その杯が与えられている、だからこういう素晴らしい体験をしたんです。だからパウロはこのことを誇ることをできないんです。ただ主が一方的にしてくださったからです。その啓示はあまりにも素晴らしかった。だから主は私が高ぶることのないように肉体に一つのトゲを与えられた、ね、何節に書いてあります。肉体に一つのトゲを与えられました。それは私が高ぶることのないように私を打つためのサタンの使いです。このことについては、ね、私から去らせてくださるように3度も主にお願いしたけれども、でも去らせてくださらなかった。面白いですね。パウロは石打ちにあってもなお生き返って生きている、歩き回ってる。鞭打ちに39の鞭を受けたことが5度あってもなおパウロは生かされている。それだけの回復力、それだけタフなパウロが、ね、一つの肉体のトゲが与えられて、でちなみにこのトゲは何か一つの病ではないかとか、パウロは目に、病を持っていたようですので、目に何か人が見るととても外見的に、つまずきになるような、まあ、そういう病を持っていたのではないか、まあ、そういう説もありますし、あるいは何かサタンの何か霊的な攻撃をいつも受けていたのである、あるいは何か具体的にある人がひっきりなしにパウロのところにやってきてパウロを撃って、まあ、そういういろいろな考えはあるんですけども、とにかくパウロが3度願っても去らせてくださいと願っても、それは相変わらずある、まあ、病だとしても、パウロは多くの人々の病を前掛けをかけただけで癒される、そういう病の癒しを数多くしてきたのに、でも当の本人はこの、病あるいは一つのトゲ、それが刺さったまま主はそれを抜いてくださらない、癒してくださらない。不思議ですね。何のためにこのトゲが与えられているか、それは高ぶることのないようにするためです。そしてもう一つ、主の恵みがパウロに十分であるということを知らしめるためです。パウロがこのトゲが刺さっている状態ですから弱い、でも主の力は弱さのうちにこそ働く、ね、キリストの力がパウロを覆うために、むしろこのトゲが与えられた。だからパウロは、私はキリストの力が私を覆うためにむしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょうと告白しているんです。皆さんは、殉教する覚悟はできているでしょうか。それはわからないですね。殉教するかどうかはわかりません、キリストのために死ねるか、まあ、自分にはそういう分はない、そういう力、そういう意志の強さ、ね、39の鞭に耐えるだけの強さは、まあ、自分にはないと思う人が、まあ、大勢だと思いますけども、でも主は試練とともに脱出の道も備えてくださいます。パウロにはこの素晴らしい その啓示、素晴らしい幻、それが示されたがゆえに、もうパウロにしかわからない意思、この務めの素晴らしさ、このキリストイエスへと人を導く永遠の務めの素晴らしさ、それを彼は知ってしまって、ですから人々に伝えずにはおれない。いかに意思で打たれても、いかに鞭で打たれても、いかにもうキリストの名で語るなと言われても、それでも伝えずにはおれない。それは主がそのようにしてくださったからです。皆さんもその分があるのでしたら、皆さんにも素晴らしいこの主の啓示が与えられて、そして終わりに至るまで主の務めを成し遂げるだけのその力も意志の強さも、まあこれは意志というよりもむしろ主に、ね、引き回されているかのような、まあそういう感じですね。主が走ってくださる、パウロはそれに乗っかってるだけ。主が戦ってくださる、パウロはそれに乗っかってるだけ。これと同じです。皆さんも主が戦ってくださるから、だから皆さんは立つことができるんです。主に仕えるということ、それは世の偶像に仕えることとは真逆です。世の中ではね、まあ、今日もあそこで何か祭りをやってますけども、偶像を人が担いででなければ、その世の神々は運ばれません。皆さんが、ね、自分の力、自分のパワーでキリストを担ぐと思ったら、それは大間違いです。それは傲慢です。むしろキリストが皆さんを担いで、キリストが運んでくださるから、だから皆さんは立つことができる、だから皆さんはミニストリーができるんです。キリストが皆さんを運んでくださるから、皆さんは働き人として立つことができるんです。皆さんの誇りはどこにありますか？アーメン。皆さんの誇りはただキリストにしかありません。自分にはありません。パウロは大いにだから自分の弱さを誇りますと言ったわけです。どうか皆さんは自分自身の弱さを誇りましょう。そして皆さんのうちにいます強いお方、このお方を誇りとして、ね、皆さんキリストのしもべですかと聞かれたら、アメン、狂気したように、私はキリストのしもべです、そう告白して、そしてキリストの弟子として歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。アレルヤ。愛するイエス様、私はあなたのしもべです。ここにいる生徒たちは主よ、あなたのしもべです。イエスよ、ですからあなたが私たちを運んでください。私たちは大いに私たちの弱さを誇ります。世の人々は自分の力を、自分の成してきたことを誇りますが、しかし私たちが誇るのは弱さ。キリストにしていただかなければ私には何もできないというこの弱さです。イエスよ、それをこそ私たちは誇ります。どうかしよう、生徒たち一人一人をキリストのしもべたらしめて、今日も自分の何かによってではなく、キリストによって歩み、そしてキリストの働き人としての養分を全うすることができますように。主を終わりに至るまで、あなたは私たちを耐えることのできない困難に合わせることのないお方であることを信じ感謝いたします。それとともに脱出の道も備えてくださり、それとともに聖堂の弓を引ける力をも与えてくださるのがイエス様、あなたです。ですから私たちはただあなたにより頼みます。あなたこそ主です。今日いただいたこの命の恵みに感謝して、私たちの尊き主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。アーメン。